東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。さあ今日は2月ということでですね、今日からなんと新しいコーナーが始まります。イエーイ。このコーナーは各週、各回っていうんですかね、1回ずつにさせていただこうかと思います。でその名もね、花声文庫というもので、皆さんに物語をこう一個ずつお伝えしていこうかななんて思っている番組でありますので、ぜひ皆さん楽しみに聞いてください。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ102回目放送、花声文庫始めました、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。花声文庫。このコーナーでは真田が選んだ物語を皆様にお伝えするコーナーです。ということで新しいコーナーが始まりました。さあここでは毎回私が選んだ物語を皆様にお伝えして、その後その物語について、語っていこうという番組じゃないコーナーとなっております。はい、ということでね、今日第1回目のこの花声文庫では村山和子作赤い優しい花模様っていうのをお伝えしたいと思います。赤い優しい花模様が、村山和子作。赤い優しい花模様がとびとびについた着物を着て、青い柔らかい帯を締めた静かなおとなしい女の子供が、そろりそろりといっぱい通る。いっぱい通る。本当に私は乱暴者。お皿は壊すし、インクはこぼすし、時計は転がすし、お箸は折るし、バタバタ歩くし、虫は殺すし、私は世界の乱暴者。私の服が赤かったら、私の帯が青かったら、私はもう少しおとなしいのに。乱暴者。お母様もおっしゃった。お兄様もおっしゃった。そして、お前はいい子だと、決して、決しておっしゃらない。もしも私がおとなしい女の子供に生まれたら、私はどんなに嬉しいかしら。そして私は本当に本当に優しそうに笑いながら、お天道様まで歩いていこう。そろりそろりと歩いていこう。さあいかがでしたでしょうか。今回のね、このお話、私はこのお話の中でですね、感じたのが、このやんちゃな女の子の、心の歌っていうところですね。で、これを読んだ時に、なんかこう優しさの本当の意味みたいなところが伝わってきたなと思ってて、 で本当はねこの女の子って、私もそうだったんですけど、ちっちゃい頃ってなんかどっかでこう暴れては傷を作ったり、何か投げたりとかこう壊したりっていうことってたくさんあったと思うんですけど、本当におてんばでもうちょっとおしとやかにできないのかしらみたいに言われてて、反骨精神じゃないですけど、なんか不運だみたいな、私はこうだからいいんだみたいな感じで思ってるけど、でも心の中ではやっぱりねこう褒められたい、いい子だねって言われたい、そしてそうやって目の前を歩いている綺麗な可愛い洋服に身を包んだそういうおとなしそうなおしとやかな女の子にすごくこう憧れっていうのをやっぱり思うっていうところって、この幼い女の子のなんかそういう可愛い心情だなっていうのと、本当はその心の中で私も優しいそういったおしとやかな綺麗な女の子に憧れてるのにな、でもどうしても自分にはできないなっていうその心の格闘みたいなねところをこの、詩というか歌から読み解くことが私はできたんですけど、で私も幼い頃って、考えたら鉄棒とかその外で遊ぶことがすごく好き で女の子ってあんまり顔に傷つくったりするとなんか親がその悲しんでしまうっていうところあるじゃないですか。で私夏休みに必ず顔に怪我してたんですよ。で今でも鼻と口の間にですね一本大きな線があって、それ小学校の時にブランコを立ちこぎして乗って遠くまで飛ぶみたいなのを友達とやっていて、顔面から落ちてで夏休みの初めぐらいに、おでこ鼻あと口の上とね吸って病院に毎日、行ったっていう覚えがあるんですけれど、その時によく言われたんですよ、あんたはどうして。でお兄ちゃんは結構おとなしめで家にで遊ぶっていうかタイプだったので、あんたはどうしてお兄ちゃんと反対にならなかったのかねみたいな。でもそれって女の子はこう男の子はこうってなんか決めつけられてるみたいで、その頃はすごく嫌だったし、その外で遊ぶことを活発に動くことで怪我をしてしまうことって、なんかまた悲しませちゃうな親をとか思いながらも、やっぱどうしても自分の性格上おてんばっていうのは直せなかったから、この女の子の気持ち、この死の女の子の気持ちってすごくよくわかるなと思って、今回はねこのお話をさせていただきました。また皆さんの中でもこんなお話あるよとかそういうのがあれば、私も実際ね読んでみたりとかしたいので、ぜひぜひ紹介してみてください、紹介してください、次回はねどんなお話が飛び出しのやらということで、以上花声文庫でした。それでは CM に参りましょう。ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さあ今日のテーマは変わるもの変わらないものにフォーカスしたいと思います。なんかちょっとかっこいい題名じゃないですか。これいわゆるですね、私最近食べ物を食べた時に、昔こんなに食べてもなんか胃もたれとかしなかったのになと思って、 いや年を取ったんだなって感じたんですね。でそれで、まあ、変わるもの変わらないもの、この本当のテーマはですね、まあ、老いと若さっていうところをお話ししたいななんて思います。で今ね、まあ、うる若き年齢なわけですよね。うら若き年齢と言える年齢ではなさそうですけどね、まあ40も過ぎまして、自分は気持ち的にはですね、まあそれでも20前半ぐらいの時から気持ちは止まっているんですけれど、やっぱりこう体の衰えっていうのはやっぱ感じてきてはいるんですけど、その中でもあなんだまだまだ若いなって思うことがあって、まあ、一つ目はですね、その老いについてですね、私が最近こう年取ったなって思うこと一つ挙げるとすると、やっぱこう食べ物で、昔ってね私甘いもの好きだったけど、どうしてもあんこは苦手だったんですよね。だけどいつの頃からかこのあんこの甘さっていうか美味しさっていうのがね、なんかあこんなに美味しいんだと思って、だからもしなんで親とかがあんみつとかその白玉とかねこう食べてるのかが分からなかったですね、なんかカフェとか行って。でも大人になるとその、あんこの甘さっていうのがちょうどよくて、なんかこうクリームとかよりはそういう和の甘さっていうか美味しさっていうのをね、すごくこう美味しいなと感じられる舌になったなって思います。あとは脂っこい食べ物が胃もたれするようになったね、さっきの話じゃないけど。で昔は煮物とかそういうものってあんまり食べなかったけれど、なんかこういつの頃からかやっぱご飯に煮物って最高だなって思うようになって、どちらかというとそういうなんてハンバーグとかお肉類っていうよりも食卓に出ていたらそういう、その煮物とかに手が伸びるようになったなってと感じましたね。それは体が自動的に、まあ、その脂っこいものやめた方がいいよって言ってるのかもしれないですね。で最後にまあいろいろあるんですけど、老いを感じたっていうところが筋肉痛が、まあ、よく言うあんまり翌日してないっていう、それはね若いのかなって勘違いするんですよね。なんかあんなに動いたのにあんまり筋肉痛じゃないなって思うと、その翌日ぐらいにやってくるっていうね、やっぱ本当なんだなと思いました。その筋肉痛が遅れてやってくるっていうのね。だから日頃から運動してればもしかしたら翌日とかに筋肉痛ってくるのかなと思っているんですけど、どうなんでしょうかね。私は全く運動をしないのでその辺がちょっとわからないんですけれど、はい。そしてね、私がまだまだイケてるな、若いなって思うことっていうのね、またこれも紹介したいと思うんですけど、私が、変わらないもの、若いなって思ってることはまずね、睡眠ね。なんか年を取るとさ、睡眠の時間って短くなってくるって言うじゃないですか。だからそんなこと全くなくて、まあ、休日寝てろって言われたら本当に一日中寝てることはできます。なんかよく寝すぎると頭痛くなっちゃうっていうけど、そんなことないですね。もう寝だめできるくらいで、お布団の上が大好き、ゴロゴロできるからずっと。でお布団の周りに必要なものを揃えて、布団から一切出ない、パジャマを着替えないっていう生活が最近ね、なんか大好きなんだなって改めて感じて、いやこの辺は若いななんて思っちゃいました。はい、なんか幼いのか若いのかね、分かんないですけど。そして、まあ、行動力ですね。で私この間すごく遠くまで車で1日往復して1日かかるようなところまで行ったんですけど、まあ、それも前の日の夜とかに行こうとか思って行動できちゃう、その行動力、自分のね、なんか そこはすごくこうバイタリティがあるなって思って、まあ、このラジオ局もそうですけど、最初の頃なんてね、長野から毎月ここに通ってたわけですから、それを考えると、まあ、もう 5,6 年経ってるんですが、まあ、大体1年ぐらいはずっと通ってて、でもやっぱり、それが苦じゃないというか、まあ、それが楽しくて、まあ、ここまで来たんですけどね。だからね、私、老いとか若さって見た目っていうところもあると思うんですけど、見た目はね、ちょっと気にしなきゃいけないところとかも出てくるとは思うんですけれど、やっぱりこの、若さの秘訣は、いつまでも老いを感じない、もう体の老いはねしょうがないなと思うんですけど、その内臓的なね。でもやっぱり若さの秘訣って、やっぱりこういつまでも好奇心を持って、まあ、行動力が私の場合は溢れてるところなので、それがなくなった時に老いを感じるのかななんて思いました。はい、今日はですね、変わるもの変わらないもの、老いと若さについてお話しさせていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
のマイフォーカスレディオエンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。花声文庫では村山和子作赤い優しい花模様がという詩をお伝えさせていただきました。ゆかずフォーカスのコーナーでは変わるもの変わらないものについてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日はね、初めてのこの試みということで、私も久しぶりにちょっとドキドキしながらどんな感じなのかなっていうのをやってたんですけど、なかなかね、楽しかったなと思いました。その作品に対しての、その人の思いだったりとか、こういうことなんだろうなっていうのを自分の中でこう紐解いたりとか、考えたりっていう時間ってなかなかなかったので、まあいいなって、そして読む練習にもなりますしね。とってもなんか楽しいコーナーなので、まあ、今後もね皆さん聞いていただけたらと思います。はい、ということで、まあ、来月次回はまた、普通の言葉セラピーで、その後また花声文庫でって言って交互に行きますのでね、楽しみにしていてください。番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第102回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手はまだまだ若い、年齢が20歳のさなだゆかがお送りしました。2回目の20歳かな。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air